ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの吉田智美です。よろしくお願いいたします。これからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。皆さん、こんにちは。本日のゲストは京町屋七色コミュニティ代表の八田あかねさんと中川ひとみさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
こちらは、龍谷大学の学生サークルさんですね。
はい、
お二人は、龍谷大学の学生さん。
はい、
それぞれちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、龍谷大学文学部哲学科教育学専攻3回の八田あかねです。
龍谷大学3回生政策学部の中川ひとみです。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、八田さん哲学科だったんですね。
はい、そうなんです。哲学科の、はい、その中の教育学専攻なんで、はい、まあ、そんな哲学をめちゃくちゃやるわけじゃないんですけど、はい、一応教育学の専攻になります。
そうだったんですね、はい、知らなかった。はい、京町屋七色コミュニティ、どんなサークルなんでしょうか。
はい、私たち京町屋七色コミュニティは学生を中心として多世代の人たちであったり多文化など、もういろんな異なる色を持つ方々と共に活動を行っていくというサークルで、簡単に言うと、龍谷大学に町屋キャンパスといって、昔ながらの京町屋を買い取ったキャンパスがあって、はい、そこを拠点に、地域の方々、高齢者の方であったりとか子どもとか、その多世代の方々に向けてこうイベントをこう提供して一緒にこう交流したりであったりとか、はい、あとは留学生とか、もうほんまにいろんな色の方々とこう交流をするっていうことを目的として活動をしているサークルです。
はい、楽しそうですね。
楽しい活動をしています。
町屋はどんな雰囲気のところなんですか。
町屋はもう本当に落ち着いた感じで、うん、もう木でできているんで、うん、すごくなんか結構空き時間とか、はい、大学があった時とかだったら空き駒とかでも、うん、結構龍谷大学から10分くらい歩いたところにあるんで、はい、もう休憩とか、はい、テスト前だったらテスト勉強とかしに、うん、みんなが行くくらい、うん、もう落ち着きのある場所になってます。
私
いい
たまに昼寝とかしてます。
気持ちよさそう。そうか、なんかその大学、ね、サークルのボックスとかとまた全然開放感が違いますね。
はい、
私なかなかその最近、ね、一人暮らしをしていてもこう小さなワンルームマンションとかそういうところに住んでる人が多いかなと思うんですけど、そういうところでくつろげるっていうのはすごくいいですね。はい、
中庭とかもあるんで、おばあちゃん家に来たみたいな感じがあって、
その場所を皆さんで手入れをしたりしてもう運営をしてるっていう、
もう お手入れとかそういうところは、うん、一応、NPO 法人龍谷町屋コミュニティっていう、うん、ところがあって、そこの方々が多分してくださってて、はい、私たちはあんまりなんかもうただただそうしたからせずにほんまにいいとこ取りを過ごしさせてもらってるっていう感じです。
NPO 法人も関わって。
そうですね、はい、ちょっとあんまりそこのことはあんまり分かってない。
あ、なるほど。このプロジェクトというかサークル活動はいつ頃から始まったものなんですか。
2013年から、はいはい、あるサークルになりますので、はい、今年8年目の
年目、
はい、サークルです。
もともとどういうふうに始まったかとかってご存知ですか。
あんまり知らない
けど、
なんかでもほんまに 今は50人ぐらいいる結構大きいサークルなんですけど、当初は全体で5人とか6人とかみたいな感じで、もうほんまになんか今もどうやって運営してはったんやろうと思ってバイトとかできたんかなっていうぐらいの、そんなぐらいの人数でやってはって、はい、で結構人数も増えて、でなんかその活動の広がりも増えてったっていう感じになります、ね。
8年でそんなに増えるってすごいですね。やっぱりなんか魅力があるんだろうなというのが伝わってきますけど、ちなみにどういう活動を普段はされているんですか？
私たち大きく5つのプロジェクトがあって、はい、でそれぞれあの活動しているという感じで、FNS プロジェクト、ものづくりプロジェクト、農園プロジェクト、ギャラリープロジェクト、国際プロジェクトっていうのがあります、
はい。
まあ、全体的にさっき言ったようにその地域の方に向けてだったり留学生に向けてだったりとか、あとは地域のことを知るためのとか、そういった活動をしていて、
はい、
まあ、じゃあまず、FNS の活動を、
はい、FNS は、伏見のんびり散歩っていう略になってるんですけど、はい、SNS を通じてFNS 独自でインスタグラムとツイッターのアカウントを作っていて、そこに所属しているメンバーで伏見区のお店だったり、はい、イベントだったりに参加して、そこで取材を行ったり、自分たちで何か体験してそれらを、SNS で上げて情報発信をしていくっていう活動をしています。
魅力を伝えていくっていうような、
そうですね、いろいろで、ギャラリープロジェクトは、町屋キャンパスに、空きスペースが結構広い、車1台分入るくらいの空きスペースがあったんですけど、はい、そこを、みんなが気軽に集まれるような場所を作るための空きスペースを使った憩いの場を作りました、
うん、結構開放的な、なんかドアを開けてたら、もう前通ったら丸見えみたいな感じで結構開放的なんで、こう気軽に入ってもらえるようなスペースなんで、そこを使って、
そこでどんな感じのこと？
もう自分たちで椅子とか机を準備して、もう月に2回くらい開放して、もう道、その町屋キャンプスの前通った人がフラッと立ち寄れるような風にして、もう学生とその入ってこられた方で交流し合うみたいな感じの、本当に休憩の場所みたいな感じになっています。
じゃあ何か展示をしたりとかではなくて、そこで入ってきておしゃべりを楽しんだりとか、
一応そこに各プロジェクトのこう案内であったりとかは飾ってて、まあ、その今まで来たことない人にこうその活動を知ってもらえるような感じの展示は一応してはいます。
どうですか、人は入ってきますか？
結構、ね、いろんな、こういつもイベント結構みんな知ってる方が結構来ることが多かったんですけど、それはその開放的にしてるから、もう初めて会った方であったりとか、あ、こんなんしてるんやっていう感じで知らない方が入ってきたりとか、結構それでなんか結構常連になってくれはった方とかもいはって、
面白いですね。でそのなんか安らぐ雰囲気にみんな入ってきてしまうという、はい、じゃあ他にはどんなことをプロジェクト、
はい、はい、あとは、まあ、ものづくりプロジェクトっていうのがあって、はい、これは、まあ、こうそのものづくり工作で、まあ、工作をしてこう交流をするというプロジェクトで、
はい、
簡単にできるような私たちが考えたような工作であったりとか、あとは竹を切ってそれを削って流しそうめんとか、畑で藍を染めて、
はい、
で藍染めであったりとか、結構伝統的な活動で幅広くこうものづくりをするっていうプロジェクトに、ね、
藍染め、
はい、
ずいぶんまた渋い
そうなんですよ。
それもメンバーの中から藍染めやりたいってなってで育てたんです。
もともと私たちがいなかった時に、多分その染め物の会社の方と一緒に提携してやってはったんで、それをきっかけとなって、もう毎年 もう今はその方の手伝いもなく、私たちで種を植えて育てて一からやってるっていう感じなんで、
じゃあ毎年愛を育てて、
そうですね、はい、まあ、去年はちょっと愛が、はい、 あまり育たなくてちょっとできなかったんですけども毎年やってって感じ、
はい、育てるところから、
はい、
すごい本格的な、はい、でそれが農園の
活動、あ、ものづくりです、ものづくり、ごめんなさい、農園もあります、はい、農園ももっとあの愛を育てる横でもっと、はい、広い部分を使って野菜を育てて、て、はい、でその野菜を使っあの雑草抜きとか、あとはもう水やり植えるとか、そこら辺からもその地域の方と一緒にやっていって、うん、で最後育ったら一緒に料理して食べるっていう感じで、はい、農園プロジェクトがありますね。でも、はい、あの今今年から農園じゃなくて、はい、そこの畑のスペースであったりとか、畑を含めた中庭の広めのスペースなんで、そこをこうもっと活用できないかってことで、うん、公園という名前に変えて今後ちょっと違うような活動をしていこうかなっていうふうに思っていて、はい、まあ、今年はそれを、まあ、オンラインのツールを使って地域の方と一緒に考えていければいいかなというふうに思っております、
はい、あ、公園まだそこは具体的には
そうです
ね、これから
ですね、
はい、
これから、
はい、ありがとうございます。今それで全部、あ、まだ
あと、はい、あと国際ですね、はい、私もちょっと忘れかけてました国際プロジェクト、これも結構新しくできて、去年、一昨年にできたプロジェクトで、
はい、
その地域にいるのってやっぱ留学生も地域のメンバーではあるっていうことで、
はい、
その留学結構、旅行大学のにもあの留学生結構いはるんですけども、はい、その近くに日本語学校みたいなのがあるので結構留学生が多いんです、
はい、
多いんで、そこで、町屋キャンパス結構日本の伝統っていう、もう伝統溢れてるんで、そこで留学生と一緒にこう日本の文化について知るというイベントをしたりしているのが国際プロジェクトです、
うん、具体的にはどんなイベント？
そうですね、お弁当作りであったりとか、
うん、
あの運動会っていうのが、はい、その結構運動会なんかとか運動会って称してその各国のなんか結構日本の遊びをやったりとか、結構なんかちょっとしたことでも結構なんか海外と日本の文化の違いっていうのがあるんで、なんかお前が結構ちょっとしたことなんかだるまさん転んだとか、なんかよくある遊びをやったりしてたりしますね。
その留学生はどのぐらい普段は何人ぐらいっていうのはある？その都度違うの
か。そうですね、結構違って少ない時もあるけど 10人はちょっと行かないかなって
、行くか行かないか、はい、5、6人くらい。
そうですね、はい、またちょっとやっぱ留学生に対するなんかやっぱ広報のアプローチの仕方があんま定まってなくて、ちょっとそこまであんまりこう呼べてないっていう感じはあるんですけども、
そこはまたこれからっていうところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。すごくいろんな活動をされてて楽しそうなんですけれどもここで一旦ミュージックブレイクに入りたいと思います。今日は八田さんに CD を持ってきてもらいましたので、
はい、
ご紹介お願いします。
はい、私が持ってきたのはオフィシャルヒゲダンディズムの、発明家という曲です。はい、お願いします。
本日のゲストは龍谷大学の学生サークル京町屋七色コミュニティ代表の八田茜さんと副代表の中川ひとみさんです。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
本当にいろんな活動をしていてすごく楽しそうなサークルなんですけれども、今年はコロナの影響を受けてほとんど活動ができない状況になってしまった。
そうですね、前期特にいつなんか前期はまあ希望を持ってて、いつか、ね、活動が、ね、できるんじゃないかと思いながらやってたんです、
はい、
あとあんまりこう本格的にこれをするとかもできずに、こういつか戻るんじゃないと思いながら戻らずこうあと学生間でミーティングはしてたんですけども、
はい、
それだけでしかできなくて、はい、でも後期はもう対面で活動はもうできないっていう風にして、オンラインで活動をしていくっていう風に決めていきました。
そうですよね、なんか もう本当に数ヶ月で、ね、収まるものと最初
思ってました。
私も思っていたけれども、 いつの間にか秋になってしま
う半年過ぎてしまった
っていう、オンラインでっていうのはどんな風にやっていくんですか。
ですね、プロジェクトによって結構方針は違うんですけども、うん、FNS は結構ね、FNS は SNS を使っているから、これが結構なできるっていうこと
で、結構今後はやっぱテイクアウトできる店に焦点を当てていこうっていうので、うん、やっぱり外食とかも控える方も多いと思うんで、うん、伏見区でテイクアウトしてる店とかを、インスタなどで紹介していって情報発信をしていこうかなっていう活動をしようと考えていますね。
素敵ですね。やっぱり皆さん伏見の情報通な人が多いですか、メンバーたち。
結構お寺が好きなメンバーとか、甘いカフェ巡りが好きな子とかも多いんで、結構情報を持ってる子は多いですね。
すごい、なんかこの中でもねできることを、はい、八田さんの方はどうですか。
そうですね、それ以外のプロジェクトはやっぱ、今までこうイベントで結構やってきたことを振り返って、こうものづくりのプロジェクトは今まで作ってきた作品をみんなにこう紹介し、どういう風に使ってるかっていうのを紹介してもらったりだったりとか、あとは今家でできるこう作り方を発信して作ってもらったものを募集してみんなの作品をこう作品を発信するこうオンラインでのギャラリーみたいなことをできたらいいかなって思ってたりとか、はい、あとは公園のプロジェクト、農園公園のプロジェクトは、はい、まあ、今後どういう風にそのスペースを活用していくかっていうのを考えるので、オンラインでこう地域の方の声も取り入れてやっていったりだとか、はい、あと国際のプロジェクトはちょっともう留学生がいない状態なので、はい、活動が再開できる時のためにこう今は情報収集であったりとか、うん、準備をしていく期間にしようと思っています、
はい、ですね。この中でも本当にちょっとずつ探しながら、はい、できることを探しながら、はい、感じですね。と実際の日常の学生生活っていうのはこのコロナの期間どんな風に出たんでしょうか。
とやっぱりもう大学がオンライン授業っていうことになってからは、はい、ずっと家にいることが多かったり、バイトもしてるんですけど、バイト先も営業自粛していたり時間短縮だったりで、結構もう人と会う機会が減っていたので、はい、交友関係が結構本当に連絡を取り合ってないともう会わない状態になってたりしてたんで、実際の交友関係も薄くなっていったり、サークル内でもやっぱり直接顔を合わせてみんなでサークル活動、はい、イベントを開いたりできないんで、みんなとの意思疎通ができていなかった。結構代表副代表の幹部側としても結構不安になったりとか、やっぱり下級生2回生とかに対しても、はい、イベントの経験とかはさせてあげられてないのが結構課題だなっていう、今ちょっと悩んでるところでもありますね。
そう、他の学生さんとお話ししててもやっぱりその大人というか社会人が持ってる感覚と全く違うなっていうのはよく感じるんですよね。本当に学校が止められてというか入れなくなって、で課外活動も自粛をしないといけない状況になってっていう、なんかその大人以上のこう閉塞感みたいな、その高校生になるとまた学校が始まってたりして、もう大学生ピンポイントでなんかそこにね、なんでって
本当になんかやっぱ大学生で結構自由、いろいろかこう時間も結構あるし、あとは活動範囲も広いし、結構自由やからこそやっぱこう制限されてしまうんですかね。自由な時間を使いたいのに
本当ですね。もうその中でも、まあ、今いろいろと頑張って、はい、考えて、はい、後期もじわじわと動き出してる
そんな感じ
で、はい、では、このいろんな活動参加したいなと思ったら誰でも参加できるんでしょうか。
はい、そうですね、今まで結構その まあ、あの町屋キャンパスでやったのでこう来てもらわなきゃいけなかったんで、うん、基本的にはこう地域そこを深くした地域の方になってたんですけども、はい、まあ、今はもうオンラインでってことなんで、うん、そこに特化する必要もまあないかなっていうことで、うん、誰でも来てもらっていいかなっていうふうに思っています。
はい、はい、あ、もしあのちょっと今お二人の声を聞いてもらって興味を持った人がいたら、はい、どこにアクセスをしたらいいでしょうか。
ですね、ツイッターとフェイスブックのアカウントがあるので、
はい、
そちらを、これはアカウント名も言った方がいいですかね。
あ、はい、はい、お願いします。
はい、フェイスブックは、MACHIYA716 これで調べたら出てくるのかな、多分出てこないかな、わかんないけど、多分京町76ミニティで検索してもらったらフェイスブックができますかね。
はい、
で、ツイッターは、はい、町屋 MACHI CHIYA アンダーバー NEW 町屋アンダーバーニューって調べてもらったら、はい、アカウントが出てきますので、はい、そちらで結構あのもうオンラインのイベントも発信していこうかなと思ってます。まだちょっとまだ詳細は決まってないんですけども、
はい
はい、発信しようと思っております。
はい、では京町屋七色コミュニティなんですけども、京が漢字、
あ、
京都の京、はい、で町屋がひらがな、はい、で七色は七彩と書くんですね。
はい、そうです。で
コミュニティカタカナということで、はい、はい、ちょっと検索をしてみてください。
そうです。ちょっとあの変換がしづらいので要注意という感じです。
はい。ちょっとまあいろいろコロナで想定外の悩みも抱えつつというところと思うんですけども、お二人これからのなんか抱負とか、その地域がどんな風になっていったらいいなとかいうのありますか。
こんな風に。私は結構こう街中で困ってる人がいたら、はい、あんま自分でこう助けたいと思っても助けれない自分がいて、うん、それが結構あとあとあーってこうなんかもどかしい気持ちになるんで、うん、こう思った時にすぐに声をかけるようなこう地域だけじゃないんですけども、はい、こう出会った人とこうそういう、こう困った時もすぐ声をかけれるようなそういう、こう地域のね、なんかそういう、なんでしょう、そういう感じの地域があったらいいかなっていうふうに思いますね。
ああ、いいですね。なんかちょっと今あったかい気持ちと中川さんいかがですか。
と私自分が住んでるところが結構田舎の方なんですけど、はい、田舎やからこそもう隣近所の人がもう顔見知りの人が多かったりとかなんで、やっぱり挨拶が結構もう普通に顔合わせたらおはようございますだったりこんにちはだったり挨拶をする環境でずっと育ってきたんで、やっぱりちょっと大学とかで京都に出たり、はい、町の方に出るとやっぱそういうのが当たり前じゃないっていうことに気づいたんで、やっぱり自分が地元の方でそれが当たり前で育ってきて、それがすごいいいことだなっていうふうに気づくことができたんで、はい、やっぱり自分たちが学生が間に入ることでつなが地域と学生であったりいろいろな部分でつながれるような役目に自分たちがなれたらなっていうふうに思います。
ああ素敵な抱負をお二人に語っていただいて、はい、ちょっと時間になってきたので、そろそろ終わりなんですけども、はい、あのコロナ禍で大人以上にこう今大学生たちがしんどい状況に置かれてるっていうところもちょっと皆さんに知っていただけたらなと思います、はい、こちらすごく素敵な学生さんたちがいるサークルですので、興味を持った方ぜひサイトにアクセスをしてみてください。
お願いします。
本日のゲストは京町屋七色コミュニティ代表の八田茜さんと副代表の中川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は 地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。